Hello. How are you?
なんか花粉がね。
ひどいね、なんかね、今年。
花粉やばいわ、マジで。
あと寒いんでしょ、あの兄貴のところ。
いや、あのね、そこまでもあと寒くはなってないよ。
え、もう桜とかは？
桜とかどう始まったんかな。
でも花粉ひどいんだね。
いやー、なんか昨日が一番やばかったらしいよ。だから一切出なかったけど、スギ花粉ね、アレルギーだから やばいんだよね。
兄貴息できなくなっちゃうのね。
いや、もう鼻が詰まっちゃうのと目がかゆい。
嫌だねそれね。
どう、マイクの方は。
僕たちはね、あの気圧で頭が痛いぐらいかな。なんかあの雪が降ったり、そういうなんか変なプレッシャーが変わるから、
なんかさ、
うん、
日本に来てこういうのをなんかどんどん体験してくるよね。
ちょっとずつ、あの、あ、後の方になってくよね、だんだん。
なんかロスにいる頃って俺花粉とか全く感じなかったし、まずその気圧の変化でなんか頭とか痛くなるとかまずなかったから。
なんか医者が説明してた、なんかアレルギーとかさ、そういう花粉とかってなんか体の中で溜まってって蓄積してなんかドーンってなるんだって。変な、
そうなんだ、
出てくる。だから僕たちも1年2年3年住んでてさ、なんかだんだんだんだんあの花粉症になったりし始めたんじゃない。僕も同じだよ、兄貴と。
そうか、
そうそう。
いやー、もう辛いね。そう、息子とかなんかね、毎晩寝るときものすごく咳とか出るんだよ。
あ、息子さんが？
うん、だから薬、アレルギーの薬毎日飲ませてんだけど。
うんうん。
いやー大変だよね。
そっかそっか。息子さんも大丈夫なの今は？
うん、な、その僕ら大人はさ、ほら薬飲めば多少は良くなるけど、は
い、あ、そうだよね。
子供は薬飲めないからさ、そんなあのアレグラとかさ。息子がかわいそうだよ本当に。
確かにそうだよね。
うん、鼻をもぎ取ってポイしたよね。
それすごいわかる。 目をくり抜いてね、ポイって
くり抜いたよね、スプーンでね。
ね、あのそのぐらい痒くなるね。
いや本当に なんだろうね。だからロスってそういうアレルギーになる葉っぱとか草とかないのかな。まあまあ、まずその自然とかそんな残ってないからなのかな。
なんだろうね、あのね、一つ分かったのが、僕たちさ、アメリカにいた時はエアコン全く使わなかったでしょ。
そうだね、どんなに寒くて、まあ、
そうそうそう、
まあまあまあまあ、そういうつけちゃダメっていう環境だともね、家ね。
それでね、そうそう、それでなんかさ、あの
確かに
アレルギーで出てきたね、エアコン。あのやっぱ家族は使うからさ、
そのエアコンがカビ、中身がカビついてて、
そうかもね、う
ん、それね、そういうのもなかったもんね、アメリカ。確かに。
でそれで僕はなんかダストとかさ、
そう、あの分かる、
多分やられてる、うん、
そう。だからホコリとかさ、こうエアコンつけたら浮いてさ、多分宙に浮いてるわけでしょ、見えないだけで、
ね、
恐ろしいよね。
そういう意味ではエアコン好きじゃないんだけど、でもあの、うん、家族あったかいとか、あのね、涼しいのはすごく大事なんだけどね。あの
あるある、
あの好きじゃない、
あるあるだよね。だからその、うん、僕はその寒い時はつけないで、
うん、
厚着とかしてちょっと我慢とかしようって思うわけよ。
わかるわかる、同じだよ、うん、
で今まで奥さんと2人の時は、
うん、
多分それをもっと言えたと思う。その
ああわかる、
だけど、うん、最初赤ちゃんが生まれてさ、
うん、
息子のためにって言ったらさ、
うん、
なんかあ、そっかそっかそっかって、もう自分勝手なこと言えないってなって、
うん、
もう奥さんと息子が暑かったらやっぱエアコンつけるし、
うん、
寒かったらエアコンつけるっていうの慣れたよね。最初はね、やっぱ苦しかったよね。
もう分かるよ。でも車の中とかね、あのでなんかあちこちでさ、あの、
うん、
なんだろう、ね、そう、苦しいの我慢してたけどね、あの
そうだね、そうやって人は強くなってくるのかな。
そうだね。でも家族優先になってからね、そうだよね、難しいね。
そうだね。だからまあそれがさ、日本だと当たり前じゃん、
エアコンね、うん、
だからどれだけ僕らが、
うん、
なんだろう、 自分、まあ、自分勝手だし、うん、こう対応して、なんだろう、アダプトしてった適応して、うん、こうね、環境に少しずつね、うん、合わせれるようになったんだなと思うよね。
そうだよね。
なんかね、ケチるケチ、うちの実家はさ、うん、やっぱつけちゃダメだったじゃん、エアコンと。
エアコンあったっけ、そもそもね。なんか
まずつけなかったよね。
扇風機だったような、うん、
扇風機だったね。だからその、うん、一人が部屋にいたら、
うん、
なんかつけたらダメみたいな感じな気がするのよ。だからその、
うん、
家族3人がその部屋にいたらつけていいけど、うん、一人の時とかもったいないって思っちゃうんだよね、今でもね。
まあそうだね。
ケチくさいんだろうな、貧乏くさいんだろうな、自分が。
でもね、その前に、なんかそんなにアメリカってさ、
うん、
なんか暑かった暑かった寒かったした記憶があんまない。なんか僕はなんかさ、寒い時はさ、なんか電子レンジでさ、お母さんが作った変な、なんだろう、電子レンジで温めるとあったかくなる豆使ってなかった、なんか枕みたいなやつ
それね、奥さん使ってる
僕よく使ってたんだ、あのアメリカで。
カイロね、湯たんぽとかさ、そうレンジでね、わかる、俺もさ、
あれ使ってた、寒い時、うん、
奥さんがさ、寒い時に、うん、チンしてあげようかって言うとさ、
うん、
いいって断っちゃうんだよ、なんか。
なんで？すごくあったかいのに。
そうそうそう、今はね、今はやってくれたらおっと思うけど、うん、まずその自分で、うん、その電子レンジに入れてっていうことになんかめんどくさいのと、
うん、
なんかああいうのってすごいおじいちゃんとかおばあちゃんが使うイメージだったと思ったから、勝手に。
ああ、そっかそっか。
でもおかん持ってたね、なんか小豆みたいな。
あれしょっちゅう使っててさ、
あの匂いがすごい嫌だったんだけど俺。
僕なんか入ってるからね、ハーブがお母さんが作って、それで お母さんがさ、引っ越した時にね、なんかくれてね、はい、アパートでも使ってたよ。
ああ、そう。
そうそうそう、僕好きだったな。
お
米の匂いしない？なんか炊きたての。
俺それ嫌いなんだよ。
あ、そうだよね。あれお米好きじゃないもんね。あれ顔突っ込んでね、好きだったよ、結構。
顔突っ込んで、
小豆なの？何なの？って思ってた。
じゃあ、その、
なのってか。
北海道とか。
は好きじゃなかった。
使う？
僕は使わないけど、でもね、新潟に住んでるとさ、多分高尾さんの北海道だと もっとひどいと、寒いと思うけどさ、
はいはい、
その足がね、いつも僕パンパンになっちゃうのね。なんかブーツの中にさ、雪が入るとなんか霜焼けになっちゃって。
ああ、
霜焼けになったことがなかったから、僕今まで。
霜焼けがどういうあれかわからん。
どう足がね、パンパンに腫れて、多分ね、If it gets too wet、 なんか濡れすぎて、それでそのままにしとくと、
冷やしとくと、スキンがなんかイリテイテ
ッドみたいな。そうそうそう、なんかね、腫れて痒くなるの。
はあ、怖。
それが嫌だからね、今年からかな、今年の雪で初めて、奥さんがさ、
はい、
靴下の裏に貼るカイロっていうのを買ってきてくれて。
はあ、
それつけたら歩きにくいんだけど、
うん、かかとのところに、
ね、かかとじゃなくて、なんだっけ、前の方の、
足の、はいはいはい、
指のところかなにくっつけるやつ、うん、歩きにくいんだけど、すごくあったかくて、霜焼けにならなくなった。
はあ、やっぱ新潟ライフです。違うね。
新潟ライフはあれだ、多分慣れると楽しいよ。
そうか。北海道ね、北海道とかなんかそういうのもね、すごいいいって分かってんだけどね、どうしてもなんかもったいないって思っちゃうんだよね。
兄貴はあんまり寒がんないもんね。兄貴は
寒いけど我慢できる。
なるほどね。寒いは寒いんだね。
う
ん、
そう、寒いは寒いよ。くしゃみもめっちゃするしさ。
タヌキチ、ちょっと待って、タヌキチ外出たいから、どうぞどうぞ。タヌキチ中入りたいっすよ。どっちやねん。よし、
そういえば、
うん、
お魚たちってまだ元気なの？
もう今は寝かせてるけど。
寝かせてる？
あ、それ10時になると電気消して、おやすみなさいタイムなんだ。
それはさ、自分が勝手に作ったの？それともそういうことをさせないといけないの？
いや、あのね、ずっとなんか、わかんないんだけど、電気つけっぱなしだと体に悪いって勝手に思ってるから、
お魚にの夜中になったら電気消してあげるんだ。
消して、ブランケットかけてあげる。あ、見えないようにして。
そしたらさ、ああ、うん、本当、なんか寝てたりすんのかな。
いや、寝るよ。魚もちゃんと寝てさ、地面っていうか、一番下の部分で動かなくなるよ。
はあ。何匹くらいの？
今、まだ30匹ぐらいかな。もうだんだん死んでたりするんだけどさ、
うん、
名前つけてもね、すぐ、ちょっとでも弱るとエビがね、こう襲うんだよね。
エビがいいの？そうそうそう。
あのね、ヤマトエビって言って、なんかコケとかを食べてくれる、なんか、
エビがいてさ。共存していいの？
共存普通はするんだけど、ちょっとでも弱ったらね、みんな狙うよ、やっぱ魚とかエビとかみんな。弱ったものから食べられる、まるで人間の社会みたいだね。
そうか。
弱肉強食。そうそう。だから、なるべくそうなる前に分けてあげるんだけどさ、弱ってるやつをちっちゃいのに入れて、
はい、
水槽4つぐらいあるんだ、今、サイズ。
すごいね。え、これはさ、
うん、
初めてなの？この趣味は。
ね、やっぱ奥さんが大変だったから、最初はなんか植物育てたいって言った時に、
うんうん、
まあ、赤ちゃんのこともあったし、その植物育てて、それでなんかお魚、お世話が大好きだからさ、だからお魚のお世話 したら気が紛れんじゃないかと思って買ったら、すんごい、もう一匹死ぬだけでもう毎回ワンワン泣いてて、
そっか。
それで今今度はタヌキチ買って、もうタヌキチは大成功だった。なんかみんなすごい、
ワンワン泣いてっていうのは奥さんがってこと？
そうそう、もうすごいね、やっぱり一匹でも泣くとさ、死ぬと泣いちゃってた。
すごいね、心優しい人だね。
めちゃくちゃもうな、あれだよ、植物とかに話しかけたりして、最初はびっくりしたけど、うん、
そうか、
最初はびっくりした。
誰
と話してんのっつったら、このお花に喋りかけると、おばあちゃんはよく育つって言ってたんです。おばあちゃん子だったから。
ああ、そうなんだ。
だからなんか豆知識とかそういうのをいっぱいしてて、うん、
それで霊感も強くて。
霊感はねちょっと怖いけど、ね、病院のさ清掃業してたからさ、なんかよくで、うん、見てたんだってよ、なんか。なおかつおじいちゃんおばあちゃんに優しかったからさ、
うん、
おじいちゃんよくおばあちゃんとかが見えるって言ってたよ。まだ。
ああ、そう。亡くなった後でもってこと。
最初気持ち悪いと思ってたけど。
いやいや、言っちゃダメよ。
いや、だって急に言うからね、なんか、うん、こっち行かないでとか、こっち行かない方がいいと思うって言われて、はいはい、最初は本当、やめてって言って、本当怖い、真っ暗だからこの辺って言うと、この道はどうしても行きたくないって言ったりさ。
はいはいはい。
でもだんだん慣れてきて、なんか「あ、はいはい、こっちね」っつって、結婚してからは何も思わなくなった。ただ「こっち行っちゃダメなんだ、オッケー」っつって従う
ように
。
慣れるもんだよね。そうか、
うん、慣れたし、逆になんか2人とも嫌な予感した時、すごいねって、うん、あそこでしょって、なんか
だって
僕は見えないけどさ、別に、
うん、ちょっと共感できるようになったんだ。
そう、なんか辺、うん、嫌な予感したけど。
そうか、2人は共通の趣味とかあるの？
さ、昔前、子供産む前は一緒にトレーニングしてたんだよ、いつもトレーニングしてね。
あ、そう。
そうそう、だけど、もうね、今はもう。
できない。
今はなんだろうね、ほんと趣味。前はディアブロを一緒にやったり、桃鉄やってみたりさ。
ディアブロ、すごいね、また。
ディアブロ、なんかでもね、途中で寝ちゃうんだよね、やっぱりね。
あ、わかるわ。
うん、だから、なんか息子がさ、僕はいいんだけど、眠いんだなって思うけど、息子がすごい、最初は、
うん、そっかそっか、
なんで寝るのっつって怒ってたよね。
まあね、その、うん、そっか、そっか、
ミッションの、まだミッションの途中でしょっつってさ、
まあ全くね、僕らと同じ ぐらいね、やっぱ、うん、ハマってないのかもしれないしね。
そうそう、当時その息子9歳10歳だったからゲームやりたい盛りでさ、うん、もっと、それであれだよ、まあ、その長男の長男の Y 君は、
うん、
なんかね、なんかディアブロでもさ、いいアイテムとか出るとさ、僕は分ける派なんだけど
全部いるよね。
そうそうそう、まあ
子供だから仕方ないけどね。
だけど怒ったよ僕ママ優先にしなさいっつって、やだよっつって
なんかさ、2プレイヤーでゲーム遊ぶとさ、
うん、
自分が結構もうダメージ当たってて回復のやつ自分、うん、次来たら自分が取らないといけないのに取られるときムカつくよね。
うん、すごい分かる、それも嫌だしね。桃鉄で桃鉄で負けてるときにっつってるのにさ、なんか負けちゃうっつって、でもいざボンビー、
はい、
キングボンビーがさ、
うん、
自分が欲しくないからこうママばっかりあげてさそれも怒ったよね、
切れちゃうの、
ダメだよっつって、なんで狙うならさパパ狙えっつって、なんか変な感じだって、ただたかだかゲームなんだけどさ、なんか、
う
ん、
ああそう
そう、なんか面白かったな。でももう、うん、ゲームとか一緒にしないけどさ、寝ちゃうからね、ママ今すぐに。
そっかそっか、
そうそう、
じゃあ
兄貴はゲームやらないの？
いや一切やらないね。もう
そっかそっか、
やりたいんだよ、やりたいけど、うん、なんだろうな、なんかわかんない。まずその僕がいつもいる小さい部屋、
うん、
物置みたいな小さい部屋いいんだけど、うんうん、そこでやちっちゃいスクリーンでやるとなんか悲しくなってくんだよね。なんか今まではさ、一人暮らししてるときは大きいスクリーンのテレビでこう、うん、楽しく遊んでたけど、今はもう音がうるさいと音量下げてとかさ、当たり前のことなんだけどね、
うんうんうん、
音量下げてって言われたらもう嫌なんだよね。その
あ、なるほどね、
その否定されてるみたいに思っちゃうから。
あ、そっかそっか、
その自分にとってのゲームの楽しさっていうか、うん、エンタメというかストレス解消をこう否定されてる感じがしちゃうから、うん、それならもう嫌、いいやって思ってやりたくなくなっちゃうんだよね。
ヘッドフォンは嫌なの？
あ、ヘッドフォンでまあね、やったことないな。そうだね、
ヘッドフォンはでやったことないけどさ、
うん、なんか昔みたいにそのなんかやるなら徹底的にやりたいって思うんだけど、やっぱ時間がないから。
そうだね、今兄貴も仕事がいいですも
ん
ね、
うん、ちょっと遊んでちょっとやめてっていうのができないんだよね。
あれだよ、
うん、
今ドラゴンクエストとかやってって言ったら絶対できないでしょ兄貴。
そうだね、まあでもまあ携帯のアプリではいろいろやってるけど。
あ、携帯でやってんだね、すごい。
やってるやってる、うん、もうなんかうん、やってるよ。だけどそうだね、ゲームとかやりたいんだけど、
うん、
まあそれやったらすごい時間が使っちゃうっていうのがわかるから。
そうだよね、
うん、
取られちゃう。
もっとなんかいろいろちょこちょこ他のこと家やってた方がまだいいかなって思っちゃうね。あとそのゲームやってる時に、
うん、
パッて来てあみたいな感じでなんかあゲームやってんだって見られて、
うん、
すごく嫌になるよね。そしたらなんか分かんないけど、なんか楽しそうだねとか言わないけど、言われたらなんかムカつくかもしれない。
なるほど。いや考えすぎかも、わかんないけど、
一緒にやりたいんだよね本当は。だけど、うん、まずその興味がないというか。
あ、そうだよね、
そう、うん、自分が好きな趣味にね無理やり押し付けたくないし。
そうだね、
うん、本当にねお互いの趣味が違いすぎるから。
そうだね、
言っちゃいいんだけど、なんかね、寂しいものはあるよね。
そうだね。
多分今までお付き合いしてた人は無理やり、
うん、
こう、まあ、合わせてくれてたんだなとか思うよね。自分がホラー映画見たいとか、
そうかそうか、
うん、海外ドラマ見たいとか、
うんうん、
うん、すごい言ってたからさ、今はできなくなっちゃったな。まあ、息子もいるからそういうの見れないっていうのもあるけど。
まあね、でも違う楽しみも増えて、兄貴幸せそうだから。
うん、まあまあ、息子がね。うん。う
ん、いいな、息子さん。楽しいだろうな、息子さんと遊んで。
まあ、それしか楽しみないよ、今は。
そっかそっか。ちなみに、うん、兄貴話してる途中にもしまた携帯消えたら3分で携帯復活するから、はい、その時は気にしないでね。
ミュートになるってこと？それとも
だんだんだんだん携帯がなんかね15分か20分ごとにね、
うん、電源が消えちゃうの。
そう、消えてつけるのに3分ぐらい、多分シャワーでねずっとネットフリックス見てるからかもしれない。
はい、直せないの？それはなんか
直すとお金かかるからな。
なんかそういうのに入ってないの？あのあるじゃんよ、携帯の
サービスで。そうだよね、多分入ってると思うけどね。なんか今ね、とにかくなんかもうね、そう、めっちゃ臭くて。
そっかそっか。
ね、
そうなのね。いやー、そっか。じゃあその息子さん、
うん、
とはさ、どういう距離感なの？
うん、昔はもう本当になんかね、わがままに育ってて、その最初は仲悪かったけどね。
もう難しいよね、だって僕らだって自分の親とさ、思春期の時、
うん、
ね、そんななんかラブラブとか仲良しとかそこまでではなかったから
とにかく日本とアメリカ違うけど
難しいね、
う
ん、
その奥さん優先っていうのをさ、
うん
う
ん、教えてんの？
そうそうそう、の教えてて、最初分かんないっつって、普通子供の優先だろうがって言われてて、
そっか、
でも違うっつって、パパが来たのはママを幸せにするためで、ユーマも幸せにする、で、本当のパパじゃないけどっていうみたいなね、うん、感じで、
はいはいはい、最初はそうやって接してたのね。そうそうそう。でも今はどうなの？
今はね、もうすごいリスペクトしてくれて、
やっぱり
いっぱい怒ったりしてくる。そうだね、毎日話してるし。
一緒にご飯食べるの？その
一緒にご飯食べる時もあるけど、最近遅いから先に食っててもらってるけど。
ああ、そうそう、そうなんだ。
だけどゴミ、うん、ゴミとか捨ててくれてるし。
ああ、そう、そういうチョールとかやってくれるのね。
そう、昔はね、お金払わなきゃ何もやってくれなかったんだけど
そっか、難しいよな。
全部ポイント制に、ね、してグラフ作って、そのお手伝いを押して10ポイント貯めたら100円とかさ、書いてあげて、
やってたら、うん、100円か。
そうそう、いろいろね、床掃除はいくらいくらとかさ、その何回やったらとか、そういうの書いて作ってたけど、
はいはいはい、
今はもうなんかやった罰として君がこれ当番とかね、皿洗いはパパがやるから、洗濯物のと畳むのは君がやってってみたいな感じで言ったら、なんかうまく今はすっごくいい子になってきてるよ、ちょっとずつ、
うん、一緒にお風呂とか入れる？
前はね、ほんとね、10歳ぐらいの時ペペ一緒に入ってって言ってたけど、
うん、今はもう別だ。
もうね、なんかね、多分ね、毛が生えてきてからね、もう多分ね、なんかね、
恥ずかしいで
しょ。そう、多分ね、だから笑っちゃったけどね、前まではトイレもなんか、ね、怖いとか言ってたくせに、なんか、
あ、そう。
もうなくなっちゃったから、ちょっと寂しいところもあるけど。
一緒に寝んの？川の字になって。
前までは、今中3なんだけど、その、中1までは、パパとママのベッドの上で一緒にネットフリックス見ようって怖い映画とか見てたのね。
うん、
まあ見れないんだけど、横向きながら一緒に見たい感じで見てて、
はいはいはい、そのまま寝るみたいな。
そのまま寝ていいよって言って、前は布団とか持ってきたけど、うん、今はもう眠くなったらもう部屋戻っちゃうね。
もうやっぱそうなるんだね、みんなね。
中2中3、そうだね、中2中3、中1が一番ひどかったかも。
そう、
なんかね、何を考えたかは分かんなかったけど、
うんうん、
パパにはそれ通用しないからなって言って、もう全部反抗期はしていいけど、ママに対しての態度が悪かった、それはもう怒鳴りまくってたね最初は。
そうなんだ。
そう、何他のやつは他のことやってもいいけど、ママに対してのそのリスペクトがなかったら、うん、パパそれだけは怒るよって言って。
ああ、俺もそうだな。俺もね、やっぱ。
でしょう、やっぱり。
もしそのね、奥さんのことを叩いたり、やっぱね、叩いたり、そのなんか悪いことを言ったらやっぱ
怒るでしょ。
うん。
嫌だよ、
ね。お前ってなっちゃうよね。
ただ日本だとさ、友達みたいに話してる親子が多くてさ、その、
はいはいはい、
あの新潟はね特に、それで最初それ慣れなくて、もうユーマがかわいそうだ、あの息子がかわいそうだった時いっぱいあったよ、その、
ああそう、
あのバカじゃんとか言うと、あの、うん、ママにさ対してバカじゃんってなんだって言って真剣に怒っちゃって、最初はね、そう、バカじゃんって何それって、あの親に対して言うことじゃないよって最初すごい怒ってたけど、 あの生徒の親とかに相談しててさ、あの、
うん、
日本の息子どうなん感じなんですかって言ったら、みんなそうだよってなって、うん、あの反省した時いっぱいあったよ。
まあな、まあ前かちょっとオールドスクールなところもあるかもしれないね。
まあそうだね、そう
だね、僕らがそういう風に育ったから、
うん、
やっぱ親父とかに口答えとかできなかったじゃん。
そうだね、うん、
でうるせえとかさ、親父に向かってさ、死ねえとか言えなかったよね。
言えなかった。うざいとか言うもね、言えないから。
言わないよね。だってまずその、うん、言ったらぶっ殺されるし、
うん、
その言おうっていう思わなかったよね。その、
そうね、
うん、怒っててもこの人を傷つけてやろうって思わなかったな。
ないね。それは、
うん、
もう自分でそれよりもね、そうだね。うん、
自分でなんか怒ってて、自分でそのタイミングで、
うん、
あの。落ち着かせてって感じだったよね。なんか親父になんかしてやろうとかさ、
ね、思ったことなかったね。そういえば、
うん、もう口聞かないとかさ、できなかったよな。
多分力で支配されてたかじゃない。
そうね、諦めてたのかな。
親とか、あ、お父さんもそうだったけど、そのやっぱ一番上の兄貴のなんかやっぱ力がさ、トップみたいな感じのせいで、その僕たちサラリーマンみたいだったんじゃない。
まあな、確かに独裁国家みたいな、あれは。
そんな感じで、それでなんか半分諦めて、そのこの人をどうにかしようとは思わなかったりすれば。
そうだね、なんかわーとかなったら、はははちょっとまたこんなこと言ってるよ、はははみたいな感じだったかもね。
そうだね、なんか、いやね、無駄だったしね。そうだよね、
と思ったらすごい変わったよね。
ね、いや家族できて本当良かったよね。
いやまああと親父ももうね別人になっちゃってるからね。不思議だね、人が変わるって。
そうだね、なんだかとなんかね。
あの、そうか。じゃあその英語を教えたいっていう気持ちはある？長男に。
ね、一時期、うん、それこそ奥さんに毎週金曜日英語教えてたらね、前あのワークブックとか買って、
うんうん、
で結構うまくていい、あのすごいあのいい線っていうか、なんか、
うん、
あのアリアナ・グランデが好きだから、その歌詞を勉強して、それでカラオケで歌いに行ったりしてて、一緒にね、
うんうんうん、
で発音とか教えたり、そしたら息子も興味持つかなと思ったけど、
はいはい、
持たなかったから無理やり塾に入れて、
うん、あそう、
いや塾っていうか僕が働いてたあの今戦ってるとこだけどね。
うん、今も言ってんの？
いやもう、ま、もう無理、あの、
うん、
やっぱりね、あのただにはしてくれたけど、もうただよりやっぱ怖いものないね。
そうだね、
なんかいちいち言われてたね、なんか。
あそう。
それで結局塾行っても英語上達しないし悪くなる一方だったから、僕がこう教えるから、その1ページやったらお小遣いあげるって言ってたのね、
うん、はいはい。
だけど全然ダメでさ。
そっか、
そうそう、難しいですよ。
そっか、
ね、なんか別にいいんだけどさ、いい点なんか取ってもらおうとしてるんじゃないけど、ただ、
うん、
嘘つかなければ悪い点取ろうが、その大学が行かないかろうが、うん、僕は何でもいいけど、とにかく嘘つくなって言っても嘘つくからね。
ああそうなんだ。
あの散歩行ってきますって言って偉いって言ったけど、その公園でゲームやってたりさ、
そっか、俺もね、やっぱ嘘だけは嫌なんだよな。
ね、なんか極端
なんだろうね。
ね、 そうだね。兄貴はでもめちゃくちゃ優しいお父さんになるだね、そのまま。
と思う。いやでもやっぱりなんだろうな、やっぱ親父の育て方が間違ってはいたとは思うけど、
うん、
やっぱ多少は、
うん、
なんだろうね、なんだろう、まあリスペクトじゃないけどビビってもらわないとって思う時はあるよね。俺らなんかさ、名前呼ばれたらすぐ行ってたでしょ、
うん、
振り向いてたでしょ、無視するなんてまずなかったじゃない、
うん、
でもちろんその今は子供だからって自分は思ってるけど、
うん、
なんだろうな、おいでって言ったら俺ピューンって飛んでってたから。
そうだよね。
だからもうね、手は出したくないし、大声出したらやっぱね奥さんも怖がるし、だからすごい難しいよね。優しく優しく教えるって難しいんだなって思ったな。
そういう意味では僕英会話でさ、うん、あの0歳からその何だろう、中3とか高2まで教えてたからね、
うん、
みんな大体ね、あの4歳5歳の時すっごい反抗すごくひどくてさ、
はいはい、
あのでね6年生が一番怖かった僕。小学6年生がゲロほど僕教えたくないと思った。もう絶対に英語を教えたくないと思って、あのその日だけはもう働きたくないと思ったぐらい、小学6年生の特に女子本当に無視なんてレベルじゃないよ。もうあの男もひどいんだけどね、
うん、
あの
そうなんだ、
すごい、あのなんかあのそれで僕最初に働き始めた頃はあのそのもちろん息子に対しても会社に対してもまだ慣れてない頃はさ、
うん、
すごい怒ってたんだよね最初。
そうなんだ。
それが人に対するあの、うん、話し方かっつってさ怒鳴ったり、あの、
いやもう昔の先生みたいな、
テーブルねも持ち上げたり投げたり、あの乱暴はしないんだけど、持ち上げてあの僕怒られたことあってさ一回。
それはな、持ち上げたらな、
なんかね、あのはい先生が呼んでるからあの答えなさいって言って、ね、持ち上げるつもりなかったんだけど、その子は軽かったんだけどさ。
そうか、
なんか嫌だ。でも兄貴そうだよね、なんかね無視とかされるとイラってしちゃうんだろうね。
そうだね、やっぱだからなんだろうね、アメリカってそんなんなかったよね、反抗期みたいなあんまならなかったよね。周りの友達とかも、
うん、
親に対してなんかうるせえババアみたいな誰一人いなかったな。
ないね。
高校生とかになったら、まあ、ちょっと多少は、うん、だけどやっぱり友達の前でちょっとカッコつけるぐらいだけど、
うん、
だけどやっぱりなんだろうね、アメリカ人の育て方ってやっぱあの親を尊敬してね、あの味方みたいな感じで見てて、
うん、
なんだろうな、自分の親はそうじゃないかもしれないけど、周りの親とか見てると、
うん、
なんか大事にしようっていう気持ちがあったな親を。
そうだね、もちろん日本の人も親は大事にしてるんだろうけど、確かにその親は絶対っていうのとさ、アメリカ人のお母さんもそうだけど、なんかあの怖かったよね、やっぱり強いよね女の人とかも。
そうだね、
うん、
なんか感謝、親を感謝っていうのもすごい強かったよねアメリカだと。
確かにね、
うん、なんかだって自分を育ててくれた自分の一番の理解者にそんなことできないし言えないよって思ってたな、うん、俺嫌いだったもん友達とかが親に対して失礼なこと言ってたら。
そうだよね、
なんだお前ってな、それがかっこいいと思ってんのバカじゃねえとか言ってて。
そうだよね、お別れ、
うん、そうだね。まあね、僕らがやっぱ日本のこの文化と、
うん、
あとこの令和のジェネレーションギャップの中でね、
うん、
どうやってあの波風立てなく、
うんうん、立てずに ね、
生きていけるかっていうのもまあ難しいよね。 だってアメリカがこうだから、アメリカがこうだからって言ったら、じゃあアメリカにいろって思うでしょう、日本人
も。思われるだろうね。それは、ま、だからこっちのライフスタイルになれ、あの、合わせなきゃいけないけどさ、難しい時あるよね。あの、わがままの子供が多いよね、なんか。それは外国人の先生みんな言ってる、なんか。
そうだね、なんかね、子供っぽいというか。まあまあまあ。
それはいいんだけどね。でも、ちょっとスポイルされてる子が多いかもしれない。
いや、そんな感じよ。で、うちの子なんかもね、クリスマス誕生日以外にもめちゃめちゃ おもちゃとか買ってるし、もう毎日のようにお菓子あげてるよ。
でもそうだね、あの今 あの息子にもそうだけどさ、でもね、なんかすごいラッキーだよね、今の
時代ね。で、ね、そうか。え、息子、え、携帯とかはどうなの？もうあげたの？
ね、さすがに小5小6の時に、あの、子供用のなんかね、携帯を買ってあげてたのね。
で、あれみんな使うの？子供たちは。
あれいいのはさ、あの、どこにいるのか分かるのと、
あ、GPS ね。
あ、うん、あと、なんか危ない時になんかね、引っ張ったらね、アラームが鳴るの、大きい音で。
ああ、それいいね。
だから、防犯とかそういうのに、そういうのも兼ねて、携帯あげてたけど、その、
うん、LINE とか入れたり、ゲームとかできるの？
はできない。あの、
あ、そう、
選ばれた人しか電話できないし、
あ、そう、
写真はね、すごくハマったけどね、撮るの。
うんうん、
だけど、中2になって、携帯を中1か中2の時に携帯買ってあげたけど、やっぱり最初はね、うん、あの、なんかね、こそこそと友達に電話したりして、うん、電話代の料金がさ、
あの
僕、2万円ぐらいね、なんか、プラスされた時あって、それは超怒ったね、なんか。
それでさ、家電にできないのかな。
家電ないからね、僕たち。
うん、ああ、まあもうないよな、俺らもないわ。もう一度もないわ、家電。
そうだよね、家電もうないよね、今ね。
じゃあ、そういうなんか、あの、安くなる、ツアーが安くなるプランとか、まあ今だったらね、LINE で、うん、LINE 電話だと、かかんないもんね。
うん、いや、でもびっくりした。昔でも、兄貴もよくやってなかった、国際電話っていうか。
ああ、やってたよ。だって、遠距離恋愛しまくってたからさ、コーリングカード買ってさ、
そうでしょ？
高い金払ってて、コーリングカードってすぐ切れちゃうのに電話してとか。
そうそうそう、やってて、ね、やってたよね。
で、電話、お金がないから電話できないとか、我慢とかやっとったわ。今思えばね、今の世代はもうインターネットさえあればできるから。顔も見えるしさ、
うん、
すごいよな。
だからこそさ、あの、ちょっとね、怒るのやめたんでね、怒ったんだけど、2万円かかってさ、
はいはい、
だけど僕もやったことあると思って、あんまり強く怒れなかったんだよね、
う
ん、
あ、まあな、
なんか、あ、そっかってなって、でも なんでだろう、今の時代とは思ったけど、
まあね、でも、ね、
なんか、嫌だな、まあ、高かったな、その時の2万円は。
そうか。じゃあ今はもう普通に使ってんだ、音楽とか聴いたり、 LINE やったり、アプリやったり。
まだやっぱりね、あの周りのお母さんとかに聞きながらなんだけどさ、
うん、
あの、制限はしてるよ、やっぱり。あの、今の子たちね、特に お金持ってる中学生の子供たち、周りのお母さんたちさ、うん、あの、やりたい放題させるとやっぱ課金しちゃうし。やっちゃうってよ、なんか買っちゃったり。あの、
どうやって、どうやって買うの？
もう情報が入ってんのかなんか分かんないけど。
え、そのマイクの？
あ、違う、あの、僕はさせてないけど、その周りのさ、
あの、
お金持ってる人たちね、うん、医者の子供とかさ、あの、はやっぱ課金しちゃったり、その物買っちゃったり、うん、はいはい、あと見ちゃいけないもん見てたりしてるよ、うん、だから制限してるよ、僕は。
そういうの見れないように。でもなんかさ、その、うん、僕らの青春、若い頃とかはさ、うん、やっぱ、うん、もう昔でいうそういう雑誌とか本とか漫画とか、
うん、
でやるじゃん、こそこそ、
うん、
でももうそういうのがもう全部インターネットで見える、ゲットできるみたいになってるでしょ、うん、
なってるよ。
だから どこもいつまでそれをコントロールできるかってわけだね。だって俺らがさ、親がしこたま部屋とか見てさ、これもダメあれもダメって言われたらさ、俺らもうーってなってたと思うし、難しいよね。
今のさ、小学生の人たち、特にあの、まあ、幼稚園でも持ってる人いるんだけど、 iPad もらえるで小学校から。
あ
そっか。でロックがかかってるんだけどさ、
はいはい、
あれだよ、あのやっぱりみんな裏技知ってるんだよ、あのあのロックかかってるのにもかかわらず、なんかのさブラウザー行って Firefox かなんかわかんないけど行って、それで見てんだよみんな。だからその時その時の時代にやっぱり 裏の技っていうか、ね、みんなあるんだよねきっと。
そうか、
ね、なんか恐ろしいと思うよ今の子供。あのタイピングゲームをやってるさ1年生2年生の日のね小学生で、
うん、
寿司だっていうのをマイキ先生ちょっとやってみてっつってさ、あマイキ先生早いから多分ボコボコにしちゃうよって言うでしょ子供たちに。でやるんだけどさ2倍ぐらい早いの今の子供たち。
あーやっぱそうなんだね。
指が違うタブレット触るとき、まあ、だってあの僕たち学校でプレゼンテーションのあのなんだっけ、うん、なんかパワーポイントみたいなプレゼンテーション作ってるって聞いてさ、
は
あ、そう、ね、まあ、もうダメだって。何年生か分かんないけどさ 2,3 年生だと思うけど、うん、なんかあのいろいろなんか教えてくれるいつも。
すごいね。
かわいそうと思うよ。でもなんかいや今すごいねって、あの
何でも便もう便利じゃん、変換でもう文字も覚えなくていいしさ。
そうそうそうそう、
もう書かなくていいからね。
うん、やばいよ今の子たち。
でもまあそれでやっていけるからね、何も不自由なく
ね。えなんか昨日だったかなんだが、あの、ま、マイク先生、あのあ私ね、あのクイズの問題をなんか作ってるんです、うん、スライドっていうアプリでっつって、あ見せてっつったら、なんかちゃんと問題ですって、なんかね、
うん、
そうプレゼンテーションみたいな。かわいいんだけど、かわいいんだけど、子供がこんなこと
して
、うん、ねえ、なんか大人かよってなった。
だからその子たちが大人になったらすげえ立派な大人になるんじゃない。
やばい、だからついていけないよ僕は。なんかもうあのやっぱりこの時代はおかしいと思って僕は。
僕の時代はもう鼻くそ食べてたよとか言う。
そうそうそう、言ったよ僕泥団子でもう作ってないかもしれないけど、その僕は泥団子作ってたよつって言って、
だから
不憫だねって言われた。
だから自分らがね、子供の時に親とかがさ言った時に、うわなんかおっさんだなとかさ、
うん、
思ったけど、まあ自分も思われるようになるんだねやっぱね。
そうだね。なんかでもなんかね、あのまだまだそのなんだっけ、あのまだまだなんか保育園とか行くとさ、保育園で英語教えてる時なんか、
うん、
お兄さんって呼んでくれる時は嬉しいよ。
ああそう、
なんかね、いやおじさんだよって言うんだけど、わあ、うん、お兄さん正義の味方みたいっつってね、昨日なんか嬉しかった
よ。そっか、
じゃあ
それはいいね。
マイキーマンって呼んでって言ったら誰も笑ってくれなかったけど。
いやいや
マイキーマンって何って言われた。マイキーマンって何って言われて、僕あなんでもないっつってなんか恥ずかしかったよ。マイキーマンって何ずっと聞かれてた授業中ずっと。ねえってさっきマイキーマンって言ったけどもういいよって
、ね、
もう許してくれよって、
うん、
そう
か、楽しかったな。そういいね。
ね、英語教えてると楽しいとこもあるけどさ、
いいね本当に、
うん、なんかその子供たちの様子が分かる、
うんうん、何
子供たちの様子が分かるよ。なんか
そうだね、英語教えてるときってさ、
うん、
なんかテキストブックがあってそれをなんか先輩からこういう風に教えろって言ってやってるの、それとも自分でこれを教えようかなって教えてるの、うん、
テキストブックがあって、あの大体は簡単なんだよね、あのティーチャーズブックがあってさ、
うん、
答えが書いてあってこういう風に教えるとよって書いてあってさ、誰でもあの英語喋れば誰でも教えるような、あの、
はいはいはい、あの
英会話スクールがほとんどなんだけど、
うん、
だけどその日本人の子ってさ、どうしてそれがこうなのっていうのをやっぱ聞くからさ、うん、あの日本語で答えれるように一応調べたりさ、なんか分かりやすいの YouTube とか見て、なるべく分かりやすいようには教えてるけど。
そうなんだ。そのベネッセとか分かる？
あ、分かる。すごいね、教材
の、うん、それをやってんだよね、前あの奥さんが。
すごいね。
だから家になんか届くのよ、 DVD とか。
すごいね。うん、
それですごい影響されてさ、学んでるから。
すごいね。うん、ベネッセは
ずっとやってんだよね、生まれてから。で、これベネッセみたいな教材みたいなのがあって、それでなんか英語を教えてる先生のなんか体験しに行ったのね。それ見てたんだけどさ、これ先生なんかこのアプリとか開いて、なんだろうな、自分が考えたんじゃなくてもうできたものを教えてんだなと思って。
ああ、そうだね。まあそれは基本だね今、うん。
だからそれだったら自分も買って、ね、教えようかなとか思ったけど。
教えれるよ絶対に。それはプライベートに教えてる人たち、新潟、給料安い新潟でさえさ、
うん、
ただお客さんをゲットできなきゃいけないんだけどさ。
そうだね。だからそのフリーランスでできるかなっていう、
あれがいいよ。なんだっけ、あれもうずっとアカウント使ってないかけど、ここなら、
なんか教えるやつ。
そう、あれは最初問い合わせいっぱい来てたよ。
あ、そう、教えてくださいって。
僕設定が分かんなくて最初1000円にしてたのね、
うん、
1時間1000円で教えますって言ったら結構来てたけど、なんか1000円じゃなくてね、外国人の人たちはね、
うん、
1時間4000円5000円でやってるよ。
やっぱりね、外国人パワーすごいよね。
だけど僕たち日系人はさ、顔がアメリカ人じゃないから、
うん、
そうすごく不利なところあるから、逆にその日系人だから日本語と英語知ってるから、そのどっちの大変なところも分かりますみたいな書いたら、なんか結構連絡来てたけど、あれだよ、外国人の人たちはそれでお金稼いでるよ。
そうだよね。まあそっか。とはなんかね、なんか上には上がいるって思っちゃうから、なんかね、いや、ストップしたんだよね。なんかそのフリーランスで英語教えるとか翻訳やるとかつってもさ、自分よりすごいなんか大学院出てて、
そうやね、
完全に白人だけど日本語ペラペラで自分よりスキルが上っていう人がいると、なんかこの人と張り合えないなと思っちゃうんで、勝手に。
英語講師やってさ5年か6年ぐらい経つんだけどさ、兄貴と同じような考えです最初ね、
うん、
その別に英語が上手いわけでもないし、僕はね、それで教えれるようなレベルじゃないって思ってたんだけどね、なんかそのキャラクターを気に入ってくれるっていうのが最近分かってきて、うん、まあちょっと時間かかっちゃったけど、うん、そのロサンゼルスから来た日系人ってもう歌ってね、あ、もう、
うん、
正直に言って、それでね、食べ物のことを教えますとかさ、なんか変なピンポイントで言ってたら、結構その被らないから、なんかちょっと安心したというか、そのトーエックを教えますとかじゃないからさ、
うん、そうといるよね、トーエック満点とかさ、
そういうの
じゃないんだよなと思うんだよね、もっと、うん、
で外国人とただ話してみたい、話す機会がないからお金払いたいっていう人がいっぱいいてさ、そうだから、その人たちのニーズに応えるために、そのわざとその英語しか喋んないでレッスンが終わったら日本語で教えてあげるとかさ、は
いはい、そうか、
僕は頑張らないとみんなにはかなわないから、その LINE で教えてあげたりさ、その終わった後、はいはい、
うん、
質問があるたびにメッセージしてくれたら、その時間があるときに、
ああ、ケアみたいにしてんだ。
そうって やってたら、なんか今一人しか教えてないけど、日曜日にね、一応お金もらったりしてるけどさ。
そうなんだ。なんかさ、生徒でさ、
うん、
会うやるまでは分かんないじゃん、どんな人か、
うん、そうだね。
大人でさ、自分より英語が上手いやつとかいた？
それより一番怖かったのが、医者を教えるなんて簡単だと思って、医者を簡単とは思わなかったけど引き受けちゃったのね、医者の人に英語をちょっと教えてほしいって言ってさ、はいはい、 その時に何でもいいから仕事欲しかったから OK って言ったけど、僕はそれは甘かった、すごく。
terms ね。
そう。あ、もう地獄の、もう逆にお金あげるからもう来ないでくださいと思った。
やっぱ、これって何て言うんですかって分かんない時も ありそうだね。
そう、なんか専門の人は先になんかくださいって言った方がよかった。来たばっかりで分かんなかったからさ、最初にどういう内容が、ドキュメントくださいって言ったりさ、
そうか。
で、あとここならやるんだったら翻訳しますっていうのが一番あれだよ、Google Translate のレベルでも僕たちのメリットっていうかプラスアドバンテージはさ、そのただ Google Translate するなら誰でもできるでしょ、だけどニュアンスが間違ってるっていうのを気づけない人が多いから、僕たちはお金もらえるんだって、外国人。
まあね、そうだね。
なんかそのまま訳すとね、とんでもないことになる時あるから。
あるよね。でもそれもさ、どんどんどんどん進化してるわけじゃん。
ね、本当だね。すごいア
キュレート。なんか今ね、なんだっけな、忘れちゃったな。なんか今すげえ流行ってるプログラムがあって、
あるんだね。
AI でね。で、すごいなんか、まず、あれわかる？俺らのポッドキャストの、収録したやつを編集して音楽つけて、Spotify とか、ポッドキャストに自分がアップしてる時に使ってるアートカバー。
あれかっこいい、
あれも AI にね、作ってもらうんだよ。
すごいよ、
ね、文字を打って、そしたらね、なんか多分そのいろんなインターネットのデータベースからバーって勝手に作るわけよ。で、どういうスタイル の画像がいいっつって、ちょっとフューチュリスト、未来っぽいのとか、とかいろんなのができるわけよ。でそれですごい有名になってね、そういうのが、すげえってなったら、今度はなんか例えばその、ラッパーの、まあラッパーのドレイク、ラッパーのドレイクっぽいリリックでリンゴを買いに行った時のラップをしてって言ったら、ドレイクがラップしそうな、作りそうなリリックをパソコンがバーって作るんで、ボワーって。
怖いね、すごいね。
で、俺もそれにやってみようと思って、なんかやってみたんだよ、適当にね、好きなラッパーでこれについてラップみたいなしたら、すごい似てんのよ。
やばいね。
そのラッパーの全曲バーって入ってるから、インターネットのベース、インターネットのデータベースに、だからこれってすげえなって思ったし、
どうなっちゃうんだろう、この
カレッジとかハイスクールとかカレッジとかさ、エッセイ書かないといけないじゃん、論文みたいな、だからこれにこの論文みたいのを4ページにまとめて作れって言ったらバーって出るんだよ、でそれが今すごいバズってて、
やばいね、それ、
これが来るって言ってて、便利な世の中になるって言うけどさ、そしたらみんなそれやってさ、どうやってその不正を見つけるんだろうなとか思ってたんだよね。
やばいね、それ。なんかちょっと恐ろしいね、その音楽業界も。ライター、兄貴が一時期やってたライターの業界、もうなんか全部おかしくなるだろうね。
そうだね、もうすごすぎてね、今
漫画とかもそのうち書いてもらえるんじゃない、なんか AI
ね。そうだよね、
ストーリーを入れればさ。
そうそう、それでなんか一人、なんかインドのね、なんかニュース見ただけ、インドのすげえ頭のいい若者が、こういう絵本のストーリーを作ってみたいな、クマさんがなんかするって言ったらさ、最初から最後までなんかちょっとちゃんとストーリーの展開があって、こういう学びの教え、ほらそういうのあるじゃん、絵本とかって、親を大事にしなよとかさ、最後殺され 殺されちゃったけど仇が撃てたとかなんか分かんないけど、
うん、
それを AI にさせてプラス違う AI ソフトを使って、
うん、
あの何絵を描いてみたいな、
うん、
その一つ一つのページの絵を描いてって言ったらさ、
うん、
すげえなんか絵本チックなやつが出てそれを本にしてなんか売ったらすげえ売れてるって書いてあったから
やばいね今の世の中も
すごいなって。あ、僕らもさねえそんな中例えばその小説ができる人でもあの絵描いてくれる人がいたらさお金払わなくていいしさすげえなーと思って。
いやーなんかもうなんか
なんていうのか忘れちゃったなあ。すごい今ねあの流行ってんだよな。
なんだかメタバースだとかなんだかもうすごいねついていけない。もうえこのスマホでもさあのせっかく買った iPhone でもさ、
うん、
いじらないもんね僕。あのゲームやってあの SNS やって終わりでいろんな機能があるのにさ。
はいはい。あ使えてないんだ。
いや使おうなんか興味もうなんだろうなとか。
でもねそこで多分諦めたらその僕らがインターネットあった時に僕らの親がノータッチでどんどんどんどん
そっかそっか
遅れてったみたいになるわけよ。
確かにそうだよね、
うん、そう だからその若者が今やってることを、
うん、
なんだろう必死でしがみついて
やるべきかね、
うん、そう
スノーとかやった方がいいのかな。
スノーはもう古いぞ。
古いの今絞り出して言ったんだけどスノーと TikTok
TikTok はね本当に無理だな。俺ちょっとやってみたけど
いやダメなんだね、うん、TikTok やろうとしても全然フォロワーが増えないよ。
難しいよね。
なんかあのねその一回さ、
うん、
TikTok でバズった曲があったのね。
はい、オリジナルソングで。
あそうそうそう、なんかね猫踏んじゃったをヒップホップにしてみたのね。
はい、
そしたらさあのバズったんだけどなんかね、うん、ブロックされちゃって TikTok からでメール送ってんだけど多分アメリカ人じゃないでしょあの人た
ち。うんうん、言ってたね。うん、
まあ、それでブロックされて2回ブロックされてで2回ブロックされて3回目にあのやっまた作ってなんか載せたんだけど同じ曲載せても全然バズらないんだけど。
ああそう
ぜなんかもうなんだろうよくわかんないね TikTok。
そっか、
うん、もういいけどさ
今見つけた思い出したその今打ったからルームチャットに、
うん、
チャット GPT って言うんだけど多分ニュースとかあのいっぱい上がってると思うから、
うんうん
うん、Artificial Intelligence Chatbot って言ってね。すごいのよ。
やばいねその、
うん、
Artificial Intelligence。
なんか YouTube とかでググったらいっぱい出てくると思う。だから俺はびっくりしたのはあの GPT じゃないやつね。あのラッパーみたいに、うん、16小節書いてって言った時にバーンって出たのが衝撃的でさ。
やばいねそれ。ちょっとあのその AI が
ずるいって言うけどね。そうでもなんか変じゃないのよ。しかもその例えばスヌープドッグみたいなのってやったらさスヌープドッグってすごいレイバックだしさ、
うん、
あのね、LA でウェストコーストだしそういうグルーヴな チルみたいなラップスタイルじゃない。
うん、
だそれも全部ねできててみたいな。
どうなっちゃうのその例えばその AI を使ってさあの歌詞を。
あだからそうなると思うよ俺は。
どんどんどんどんどんどん
どんどんどんストック。
うん、
だ例えばそのねもし自分が好きなアーティストがいてその人っぽく、
うん、
ってやったらもう自分が考えなかった、自分が考えていなくても、うん、まあおこれいいねっていうのを 拾えるしさ、
すごいね、なんだかもう怖いな。
なんだよね、だからまあそれをその昔の人みたいに俺はやらねえそれチートだっつってやらないか、
うん、
もうそれが最先端でそれが当たり前になる、なるとしてね、
うん、
だ早くこうやって取り入れるかだよね。
すごいね、なんだかね。いやそのリリックを作るやつはすごくなんか興味深いけど、
でね、ほあのドレイクの、あのドレイクがこれラップしてって言ったら本当ドレイクの声そのままでやってるっていう人もいたね。それ見つけたら送るわ。
びっくりした。
え、
恐ろしい。
本物だみたいな。うん、これすごいチートじゃんって思って。うん、
いやなんかもうねえ、あの僕はあのキャンバーあるじゃん、あの今流行ってるのかとか知らないけどさ、
あの画像作るやつ、
画像作ったりなんかの、はい、テンプレート作ひな形作ったりさ、その名刺作ったり、うん、あれだけでも僕ずるいと思ったのにさ
だからそういう世の中では、あのこのフォントを使ってこれやってみたいな、ロゴ、ね、最近はそのロゴもねあるものでバーってやって作るか、うん、まあだから便利っていうか昔だったら全部学んで全部自分で練習して上達してるとね、そのうちそういうねロゴとか絵描きさんも必要なくなるし、
うん、どうなっちゃうんだろう ね、なんか息子たちが心配じゃない兄貴、
まあ、
息子たちっていうか息子、
だからもうみんなが同じことをできるんであれば、
うん、
そういう自分のその他にはない個性的な何か、うんのが大事なのかもね。
どうしたらいいんだろう、息子はもう高校1年生になるけど、
まあでもね、今慌ててもねって感じだよ、大丈夫よ、
何も趣味がないしな、どうしたらいいんだろう。
なんかそのそうなんだ、将来的に息子と英語で話したくなりたいとかそういうのはないんだ。
将来ね、なんか将来アメリカに奥さんと戻って、あの赤ちゃんも連れて行きたいと思うけど、その息子は無理やり連れてくつもりはないのね。
そう
ですか一緒にいてほしいけど、その、ね、自由にさせてあげたいけど、なんだろう、難しいな、何も趣味ないからな。
そうか、
ね、今の子供たちかわいそうと思いながら、その、あのカンペティションがすごいなと思うよ。あの小学生たち見てて、英語を学ぼうとしてる子たち見ててすごいもん、なんか今勉強してる内容とかさ、
うん、そうだね、なんか自分ができないと恥ずかしいとか、上とにかくどんどんこう学んでやらないと置いてかれちゃうとかさ同じレベルじゃないといじめられる、はぶられるとか、いろいろあれだろうね、大変だよ。
そういう意味ではアメリカの方が僕その自由で好きだったけど、自由すぎだったっていうのもあるけど、その僕たちその英会話塾の2階がさ、あのちょっと塾みたいになっててね、
はい、
あの変なイートレって言ってさ、なんかあの習いたい勉強したい、その数学とか科学とか分かんないけど理科とかさ、あの小学生と中学生用のなんかあるのね、なんかプリントアウトしたいもの、勉強したいもの、それでさ、あの生徒たちと最近いっぱい話すようにしてるのになるべくね、
うん、
英会話以外でも。それで勉強すごいね頑張ってるねって30分だけだけどさ、あの褒めてあげるとさ、うん、うちのパパどなるのっつってさ、一人言ってね、やべえ聞かなきゃよかったと思ったんだけど、うん、その90点取っても喜んでくれないから私100点取るのっつってさ、
わ
なんかもう頑張んなくていいんだよって言ってるんだけど、その、うん、いやパパ怖いのっつって、怒ると怖いから、あの私いい点取らなきゃっつって帰ってくんだよ、いつも。
かわいそうだな、
すごい、なんかやばいと思った。
なんかそのもちろんその頭が良くなったら、 いいことはたくさんあると思うのね。
そうだよね。
まあ、悪いというより、うん、でもやっぱり自分が例えば自分がなれなかったから、あの自分がさ、いや野球で、ね、あのメジャーリーガーになれなかったから、うん、その思いを息子に託して野球やらせるっていう親も嫌いだし、
ああそうだよね、うん、
で自分ができな、そう自分ができなかったからやらすのと、自分がやってあの自分が成功したから子供にも同じ風にやらしたいっていうのは、なんかそのなんか親のエゴっていうのもすごい嫌で、
うん嫌だねそれは。
だからやっぱなんか、ね、息子が何か自分でしたいって言ったらやらしたいけど、なんかなるべくいろんなことをやらせて、その中で選んでもらいたいなとは思うね。
そうだよね、
うん、だから自分はやっぱね、うん、奥さんはそのなんだ空手とか野球とかサッカーとかやらせたいっていうの気持ちも分かんね、
うん
うん、でも自分が勝手に自分がやってた時はそんな楽しくなかったから、
あそっかそっか、
うん、それだったらもっとなんか他に他のなんか例えば自分がやりたかったけどスキルがなかったもの、うん、絵描くとか物を作るとか、
ああ
なんか そういうのを教えたいなと思うんだけど、まあそれは、うん、自分の場合楽しくなかっただけであって、もしかしたら息子は楽しいかもしれないって言われた時に、
うん、
あそっかそっかって思うんだよね。
確かにね、それは僕がやってたからって言ってさ、そのいろいろ息子にさ、まだ8歳だった頃ね、
はいはい、
何も興味ないって言うから、サッカーボール買ってサッカー一緒にやって、バスケットボール買ってバスケやりって、テニス買ってさ、いろいろやったの。あれしかも空手のさ、覚えてる方をさ、YouTube で見てね、うん、そうそうそう、でスクワットさせたり、ミットパンチさせたりしてたんだけどさ、何一つやっぱり楽しくなかったっぽかったからさ、
まあ、だから無理やり感あんのかね。
そうそうそう、押し付けちゃダメだったなとは思った。そのなんか趣味持ってほしいからさ、
そうだな、
教えてたんだけど、いろいろでもね、な難しいね。
そうだよね、
うん、何が今の子供たち、兄貴の息子さんは違うと思うけどさ、うん、まあとにかく新潟の子だっただけかもしれないけど、ね、何やりたい、何が好きって言ったら YouTube、 マインクラフト、
あそうなんじゃない、 YouTuber になりたいとかさ、
スプラトゥーンとかね、
うん、
あとはね、みんな それしか言わないからね。あとは
ゲームの大会でね、
うん、ゲーム、
まあそれはな、多分時代が変わったんだよな。俺らがその、
うん、
漫画家になりたい、歌手になりたいとかさ、
うん、
そう言ってたのが現代版なんじゃない、今のYouTuber みたいな。俺 YouTuber になりたいって言ったら別に何でもいいと思うけど、
うん、
ああいや僕は映りたくない、恥ずかしいっていう子にはなりたってほしくないなと思う。どっちかというと自分をこう何恥ずかしいと思わないで自分がこう出せる、うん、それがなんか自分自信につながるからって思ってたけど、どうなんだろうな。
息子さんイケメンだからなんか、
いやいやいや、
あれだと思うよ。
恥ずかしいとか言うんだよ最近。
なんか可愛いねそれ。いいな。
なんか少しで出てきて、俺が縮めるって言うと恥ずかしいとか言うの。
いいね、可愛いね。
いや、やっぱ女の子の前でちょっとなんかそういう恥ずかしいとか思うようになったんだなって思うとね。
寂しい？ちょっと。
いやー、なんかまあまあ、ね、こういう子もいうもんなんだなと思って。
すごいね、なんかいいな、うん、兄貴
押し付けれないじゃん、だって自分にはなれないからさ。
そうだね、
全く同じ人間になったら苦労するし。
そうだね、なんかとにかくでも兄貴はすごい幸せになってほしいっていう気持ちはすごい伝わる。
そうだね、俺と奥さん亡くなったらもう一人だからな。
そうだね、そうだよね、
でしょ。今はいいけどさ、奥さんのお父さんとお母さんのことをおじいちゃんおばあちゃんって呼んでて、
うん、
自分の親父とおかんのことはグランパ、グランパ、グランマって呼ばせてんの。
あ、いいね、それ。
だけど、いつかそのね、自分のおじいちゃんたちも亡くなるから、そうなったらもう、うん、ね、だからもう、なんだろうな、いとことかそんないっぱいいないからさ。
親戚いないもんね。もうそれで、それは、それはちょっとね、まあそのうちなんか、あと、新潟の家族とね、なんか会えると、少しは親戚が増えるけど、うん、でも、ね、難しいよね。僕も同じような、ね、なんか、
ね、
親戚はいないよね。
まあね、まあ、俺はいらないと思ってるけどね。
付き合いが難しいけどね。
うん。まあでもやっぱ、舞妓おじさんとか、あの、うん、上の兄貴の名前とか言うとね、ああ、なんか、よかったなと思うから、
うん。そうだよね。
うん。
言ってあげないとね、レオナルドおじさんは。
そうそうそう。
怖いよって、
ね、
優しいけどね、あの子供には優しいと思うんだけどな。
まあね、うん、そうだね。まあ余計なことはいっぱい言うけど、
そうだよね、本当にね。もう最近ずっと話してないから平和だけどさ。
マジで俺今日電話来たけど2回とも取らなかったな。なんかちょっとあのなんかやってほしいことがあるって言ったからパッパってやったけど、
うん、ああ、そっかそっか。やだやだ。
まあまあ、もうこんな時間。今日はね、アレックスとマイクの〇〇の話でって書いたんだけどさ。
うん。
今日は、マイクにどんどん質問していこうと思って。それでね、奥さんの話とか、英語を教えるとか、
子供、ね、あ、なるほど。
そう、なんか俺が、そういえば知らないな、そういうこと、なんかその、うん、ね、すごい当たり前のことなのかもしれないけど、あ、俺知らないなっていうものをちょっと、うん、聞き出していこうと思って、そういう回でした。
逆に兄貴のそのことも聞けてよかったよ、
うん、
その、
うんうん、
ね、子供の変化とかね、なんかあるんだなって。それ兄貴は普通にね、受け入れてるしね、なんか僕は寂しいなって思っちゃう派で。
思うよ。
思う、やっぱり。
思う。すごい思う。
うん。そうだよね。
まあまあ。
とにかく、今日でね、さっきは長男の話したけど、今日が次男って言えばいいのかな。
うん。
曜日でさ。
誕生日？
そうそうそう。ね、1年生きれないと言ったくせに。うん、1年生きて、
あれだよ、おめでとう。
病院の人全員がね、プレゼントくれたりね。
素晴らしいね。
そうそうそう。だから、ナースの人たち、すごいお世話になってるんだけど、30人ぐらい集まってくれてさ。
いや
30人ぐらいが、いや、奥さん号泣してね。そう。で、3月末ぐらいに手術なんだよね。
ああ、そっかそっか。
そうそう。まあ、とにかく、お母さん来週来るんでしょ、来週だっけ。
オーマイガー、そうだ。
なんか、
いや、もう最後に、うん、まあまあまあ、いや、もう他の口が最後に言って終わらせたくないから、とにかく、誕生日おめでとうね。
ありがとう。じゃあ、お母さんがあさってぐらいに東京行くから。
うん、知ってるよ。なんか、うん、来週話すわ。
そうだね。
自分勝手だな、思って。
いや、うん、大丈夫。
自分のアベイラビリティだけ言ってきてさ。
あ、そっかそっか。
しかも、もう今よ。
うん。
と思ってさ。
あ、そっかそっか。
まあまあ、また来週話そう。
オッケー。じゃあ、おやすみなさい。
オッケー。じ
ゃあ、
お疲れね。はい。
また来週。
はい。バイバイ。
バイバイ。